主は今招いて言われます。あなた方は以前は闇でしたが、今は死にあって光となっています。光の子として歩みなさい。唱詠賛美歌29番、天の御民も声を出さずに賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。あなた方は以前は闇でしたが、今は死にあって光となっています。光の子として歩みなさい。天の父なる神様、このように私たちを招いてくださって感謝いたします。今御前にこのように集い、そして今日は子ども礼拝として、シエスの皆さんも一緒にあなたの御前に礼拝を捧げることを許してくださり感謝いたします。どうぞこの中にあなたがいてくださいまして、私たちが心からの礼拝を捧げることができますように導いてください。メッセージを取り継いでくださいます川原崎牧師を豊かに用いてくださって、神様が先生を通して私たちに語りかけてくださいますようにお願いをいたします。またそれを聞く私たちが心を開いて聖書の言葉を受け入れて、それに従うことができますように導いてください。さまざまな事情で、あるいは体の弱さのためにここに来ることのできない方々も多くおられることを知っておりますから、どうぞそのような方々の上にも等しく望んでくださり、豊かに恵んでくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手にお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5、主の祈り A でございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らを心の糧を今日も与えたまえ、我らを罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは購読をいたします。今朝の購読の箇所は詩編100編旧約聖書の920ページでございます。 司会者が一節を読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みくださり、その後一節ずつ司会者と皆さんで交互にお読みいたします。最後の五節は会衆の皆様もご一緒にお読みください。詩編百編賛歌感謝の詩。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。
喜びながら主に仕えよ。喜び歌いつつその前に進み出よ。
主こそ神と知れ、主が私たちを救われた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。
感謝して主の門に進み、一つつ主の庭に入れ、主に感謝しそのを褒めたたえよ。
ご一緒に。主は恵み深く、主の慈しみはとこしえに、その誠は世々に及ぶ。それではお祈りをいたします。最初に岡部さんにお祈りをしていただきまして、その後ご一緒にお祈りいたしましょう。
お祈りします。愛する天の父の神様、皆をあがめて心に感謝をいたします。この素晴らしい天候をあなたが与えてくださって、愛する皆さんと共にあなたの前に礼拝を捧げられます、この幸いをありがとうございます。どうぞ主よ、この礼拝を豊かに祝してください。私たち一人一人があなたの御言葉を聞くだけではなく、行うものとして一人一人の心も行いもすべてを整えてくださって、この礼拝からあなたの愛を受け取り、喜びを持ってそれぞれ使わされているところであなたの香りを放つものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞ、さまざまなことがあり、世の中は本当に激動の時代を迎えております。しかし主よ、私たちはあなたを見上げることを知っております。あなたを見上げ、あなたの前に正しく歩むことができますように、私たち一人一人の日常を支えてください。今この礼拝に来ようとしている方がおられましたら、その足を早めて無事にこのところに着かせてください。またさまざまな事情で来ることができない方々が本当に多くおられることを覚えます。どうぞ主よ、そのところにあった力をあなたが与えてくださいますようによろしくお願いいたします。またインターネットを通して礼拝を捧げられる方々の上に、同じ共同体としての導きを持ってくださって、そのところを聖なる場として導いてくださいますようにお願いいたします。この礼拝最後まであなたにお委ねします。この小さき祈り、後に続く皆様の祈りに合わせて、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。ご一緒にお祈りいたしましょう。それでは聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は旧約聖書ヨシュア記一章6節から9節、旧約聖書の325ページでございます。ヨシュア記一章6節から9節、旧約聖書325ページ。
ヨシュア記一章6節、強く大きくあれ、私がこの民の先祖に誓い、今この民に与える地を彼らに受け継がせるのはあなた方、あなただからだ。 あなたはただ大いに強く惜しくありなさい。私のしもべモーセがあなたに命じた律法をすべて守り行い、そこから右にも左にもすれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功を収める。この律法の書を口から離さず、昼も夜もこれを唱え、書かれているすべてのことを守り行いなさい。そうすればあなたは行く先々で栄え、成功を収める。強く惜しくあれと私はあなたに命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこへ行ってもあなたの神主があなたと共にいるからだ。
それでは使徒信条をもって私たちの信仰告白をいたします。使徒信条賛美歌 93-4-1a 皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に死なれ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生きる者と死ぬ者とを裁きだまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。川原大牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて強く惜しくと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りいたします。慈しみ深い父なる神様、全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びながら主に仕えよう。喜びつつその前に進めでようと、この朝も招いてくださり、今礼拝を捧げております。私たちの救い主イエス・キリスト様の救いの御業と御言葉を覚えて、主に感謝し、その名を心から賛美いたします。私たちを導いてくださる羊飼いであられる主よ、あなたの十字架によって罪から救われ、私たちの魂を生き返らせてくださるお方です。心が疲れることがあります。愛の技に励むことができなくなることがあります。祈ることができなくなることもあります。誘惑に負けそうになることがあります。どうぞ、主イエス様の栄光のために、これからも正しい道へと私たちを導き、あなたの御言葉によってふさわしく変えてくださるように心からお願いをいたします。この時、回復と支えが必要な方々がおられます。主よ、あなたに叫び求めます。あなたが癒し、引き上げ、強めてください。戦争で苦しんでいる方々がおられます。その戦火が一刻も早く止むようにと祈る毎日です。このような争いを生み出す私たち人間の罪深さと愚かさを主の御前に悔い改めます。主の平和のお心がなりますように切に祈ります。一人一人に与えられている使命、学びの場、働きの場を
繰り返し確認しつつ、イエス様と共にこの時代に使えるものとしてここで整え、ここから使わせてください。イエス様にを信頼して従っていく喜びを愛する家族の皆さんや友達や今求めておられる方々と分かち合う一人一人として用いてください。この祈りを私たちの主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
このボードが貼ってますから小さな声で歌います。一節だけ。
惜しくあれ強くあれ少年たちよ、神様はどこにでも共におられる。我らを倒して任すものはない。惜しくあれ強くあれ強くあれ。
今日皆さんと一緒に説教後に歌う、プリントはお持ちでしょうか。この歌ですね。
二節もいいですね。読みますね。惜しくあれ強くあれ少年たちよ、神様の御教えを守り行い、右にも曲がらず左にもそれず、ただまっすぐに進むのだ、進むのだ。
三節。
惜しくあれ強くあれ少年たちよ、
少女たちも入れておいてほしいですね。
はい。神様の誓われた約束の地は正しい信仰だ、清い行いだ、行けこれらを取るまでは、
取るまではとあります。この歌を多くの方々、教会学校から来ていらっしゃる皆さんはよく歌われたんじゃないでしょうか。今もそうでしょうか。私も20歳代、20代に、中学生や高校生の人たちのクラスでご奉仕とったときによく歌いました。その中の一人の生徒にですね、こんな人がいたんです。先生、この人はおじいちゃんもおばあちゃんもお父さんもお母さんも教会に来ていらっしゃった方です。先生、あの歌大嫌いなんです。
あ、そう。
教会に来た時みんな歌うから、私も一生懸命歌うし、河原崎先生原曲こうやって歌ってるから私もそうせなあかんのかなとこう思って言いました。どうして嫌いなの？あの歌の歌詞のようにできないから嫌いなんですと言いました。また正直やねって言った。いよいよ高校卒業するときに新種の地に学校に行かれるので、一言、先生僕も次から教会行きませんと言って出てきました。で、もうそちら行かれました。あれ、えらいことやなと思った。今彼は東京で牧師してます。昨日もお会いしたときに、先生あの時元気でしたね、輝いていましたよと言われた。ちょっと考えさせられましたね。今考えてないのかなと思ったんです。惜しくあれ強くあれ。皆さん歌うの簡単なんです、この歌詞。ちょっと歌詞見ながらで、後でまた味わいながら、賛美の時ありますが、あの歌詞を味わいますが、どうかな。実はこの歌詞はもう多くの方お気づきだと思うんですが、今日読みました吉明の一章の6節から9節までにですね、6節と7節に9節に3回強く惜しくあれ、強く惜しくあれ、強く惜しくあれと書かれている、言われている。なぜ言われたんだろう。4節まではヨシアさんと神のために、そして先週を開きました5節から6節から今日の9節までヨシアさん個人に語られている。あなた方、あなたというのを使い分けしていると思いますが、また注意深く読んでくださればと思いますが、神様全部お見通しだったんです。何を見通しだったのか。ヨシアが弱いな、弱さを感じていたから強くとおっしゃった。お見通しだった。怯えていたから惜しくあれ、途中で逃げ出すんじゃないだろうかという、そういう心配がありましたから、うろたえてはならない、おののいてはならないと、この9節で言ってらっしゃる。さて皆さん、
この義明は、先回もお話したんですけれども、
主なる神様が、モーセさんの後を引き継いだ義明さんを通して、いよいよ神様が約束しておってくださるこの地に入っていくんですよ。ヨルダン川を渡って入っていくんですよというその手前で語られた言葉です。神様は与えると、先回一節から四節あたりに書いてありますけれども、本当はもう与えているというのが本当の意味なんです。もう与えているよ。だからこれからあなた方が受け取った時に与えられたと思うんですけども、神様も与えているよとおっしゃった。そこに立った時にですね、ずっと見ると、高いところから見るとですね、南の方はですね、もう家が建ってない砂漠の地、アレノと言われているところ、西の方を見てみると、あ、向こうに地中海、海がある。北の方を見るとレバノンの山といって、年がら年中雪が、てっぺんは、あの頂上は雪が積もっている、そのレバノンの山がある、その麓の地域。そして東の方をずっと見てみると、そこは大きな大きな、まあ、ユーフラテス川というんですが、川があって、もう広大な地が開かれている。そこにいる全ての人のところに入っていくんだよ、与えるよ、与えているよとおっしゃった。このことは本当に実現したの、この約束がされてからその通りになったのは、だいたい400年後、あのダビデさんとかソロモンさんの時代にこれが成し遂げられました。とにかくもうすでに聖書箇所、聖書箇所に宣教用紙に書いてます。新明記でこの前のところにちゃんとモーセさんを通してそのことが約束されていた。31章あたりまた見といてください。その通り、そのようにして強く惜しくあれと、まあ弱さを覚えたり怯えたり途中で逃げ出すんじゃないか。そんな彼を励まされたのが今日の読んだ聖書箇所なんです。なぜそんなことをおっしゃったのですか。五節、今日読んだ前の五節と九節にあるんですけれども、確かに主は共におられる、その導きがあるからですよ、臨在の導きがあるからですよ、ということをおっしゃっているんですね。今日六節からですが、五節のところをもう一度見ますと、私がモーセと共にいたようにとあります。主なる神様がモーセと共にいたように、この時から約40年前に、ちゃんと約40年、39年か38年かいろいろ言えるんですけれども、それよりその時にちゃんとモーセに約束していらっしゃったこと、実は出エジプトの13章また開いて読んでほしいんですが、聖書書書いておきました。こう書かれているんです。主は彼らの先に進まれ、昼も夜も歩めるように、昼は雲の柱のようになって、雲の柱として導かれ、夜は火の柱となってちゃんと輝いて、ですね、アレノというところはもう真っ暗なんです。あそこ行ってみると、アラビア半島に行くとよくわかるんですが、今でも場所によっては真っ暗けのところ、そこを火の柱のようにして、昼は雲の柱、太陽が照りつけるのを全部守ってくださるような形で、それを象徴するように、そのように導かれますよ。ただね、その、もう今、一時開けませんけれど、この出エジプトの13章の17節ぐらい開けますと、こう書いてある。こういうことが書いてある。こういう意味のことが書いてある。神様はいつもいつも一緒に行ってくださったんですけれども、彼らがちゃんと行けるように、誤りがないように、ヨシアさんと同じようにモーセさんも弱さを持ってましたから、ちゃんと見抜いておられて、目的地はちゃんと示しておられたんですけれども、近道を生かしてくださらなかったと書いてある。実はですね、40日間で行ける距離なんです。ところが40年もかかった。南の方に下っていって、航海を渡ってシナヤさんに来て実戒を教えてもらって、そこからあらのぐるぐるぐるぐる、シナヤさん以降38年間もう大変なところに進みました。遠回りさせなさった。神様も優しくないな。いいえ、神様は慈しみ深くて憐れみ深いから、優しいから、あえて遠回りさせなさった。 なぜかというと、聖書を読んでいきますとですね、
近道渡らしたら入っていったところの人たちは強いから、もうみんな怯えて逃げて帰ってくると見通しておられた。だからその40年間の間いろいろ訓練されて、それに耐えることができるようにちゃんと相当しなさったと。
神様ちゃんと見通していらっしゃった。
民の、神の民の弱さを知ってらっしゃった。でも目的地はここだよとしっかり示して導かれた。昼は雲の柱、夜は火の柱を持って一緒にそのようにして導かれたと書いてある。しかもね、
ここは皆さん、あの民数記のところ聖書箇所書いておきましたから読んでおいてほしいんですが、民数記の9章の15節に書いますとですね、みんな200万人ぐらいの人たちなんです。大勢の人たちが、よしみんなで頑張って行こう、神様が一緒だから行こう。でも雲の柱や火の柱がじーっととどまっていたら行かなかった。モーセさんやヨシュアさんや神様の民が行こうと思っても雲が動かなかったら進まなかったと書いてある。1日でも2日でも1ヶ月でも進まなかったら、動かなかったら進まなかった。いや行きたくないな、ここがもう水もあるしええとこだなと思ってやめとこうかなと思って、雲が動いてたらちゃんとみんな動いてたんです。主なる神様が導かれるように歩んでいったんです。これすごい教訓ですよ。私たちは自分で行こうと思ってイエス様後からついてこいなんていうことを時々やるんですが、そうじゃなくって主なる神様が先行して先立って導いてくださる。そういうことがこの新民記にずっと書いてある。特に民数記読まれたらそのことが書いてあります。その同じ主がヨシアよ、モーセと一緒にいておられたように、ヨシアさんよ、あなたとも一緒に行かれるんだよとか約束されたのは5節なんです。それは今の私たちに対する約束でもある。おっかないな、行きたくないな、怖いな、どうしたらいいかな、不安な時に一緒だよとおっしゃる。一つでこんな話させてください。今私はこの神戸中央教会の牧師してます。偉くないんですけど偉いんです。偉いというのはしんどいと偉いと、まあそんなことどうでもいいですが、牧師をしています。実は28歳の時に牧師になる時に、まあ導かれて進学校というところに、今、小岩さんが行っているその進学校に行く時にですね、神様がそういうふうにこう励ましてくださって、そうしようと思って決めてた。ところがですね、どうしても一歩踏み出せなかった。その時に牧師がそこの集っていた教会の牧師先生がヨルダンを渡れと言われた。俺も今からヨルダンを渡れと言ったって、パレスチナのイスラエルの国に行かなあかんのかな。それなくて、あなたの前に不安だな、恐ろしいなと思ってよう渡らない、そこ一歩踏み出しなさいという意味でおっしゃったの。でその時に私が躊躇している時に、送ってくださった聖書の言葉、これはちょっと宣教師に書いていませんでしたが、こんなことを聖書の言葉を書いてですね送ってくださった。あなたの導きではもはや隠れることはない。あなたの目はあなたの導き手を見る。あなたが右に行くときも左に行くときも、あなたの耳は背後から、これが道だ、これに歩め、と語る言葉を聞く。イザヤ書のですね、30章21節から22節。私その言葉で、初めて気づいたことがあるんです。目で読めとは書いてないんです。耳で聞いたと書いてある。皆さん今日聖書読んで、目で読むんですよ。昔ね、中学生の人に、皆さん聖書はどこで読みますかと聞いたら、目で読みます。そりゃそうや。まあ、心を開いて読むんですよということを言いたかったんですが、大事なことは、耳で聞くんです。書かれているものを、今日ここで語られているように聞きなさい。どんなに古い言葉であっても、今日語られていることを聞きなさいというのが、聖書のメッセージです。私はその時に、不安でヨルダン川を、私のヨルダン川を渡れないときに、ああ、そうだ。
これが道だ、これが道だ、歩めとおっしゃってる。それを耳で聞いて渡ったらいいんだ。その時に思いました。皆さん、ヨシアキに戻りますけれども、私たち一気に駆け上がるんじゃないです。足の裏で踏むところ、飛んでいくんじゃないですよ。一歩一歩踏んでいくんです。時々駆け上ろうとする人なの。一歩一歩、いいでしょうか。ちょっと変異な言葉でできた話で努めてるんですが、一歩一歩、あなたの足で踏むところ、ここで踏むの嫌だから飛ばそうじゃなくて、一歩一歩踏むところ、そうなんだ。それを聞いたときに、一歩踏み出した。ああ、そうか。そして、正直言いますと、今日来てます。主が共におられるという導きを必要としないという人は一人もいません。小学生のお友達も、年を重ねた方、いや、少年婦人の方も、青年の方も、主が共におられるという導きを私は必要じゃありませんとした一人もいないんです。また、教会もそうです。私の教会は共におられる主の導き必要じゃありません。私たちの力でやってきます。一番危ないんです。社会もそうでしょう。多くの方は気づいてませんけど、世界の人たち、人々、みんなそうです。私たちが信じている主なる神様は、それを与えていてくださるんです。与えてくださる。私たちはそのようにできるように招かれているのですね。そのように導かれる主は語っていらっしゃいます。さあ、聖書を見ていただけますでしょうか。七節というところを見てください。あなた方はただ大いに強く大きくありなさい。私のしもべモーセがあなたに命じた律法をすべて守り行い、そこから右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこへ行っても成功を収める。右にも左にもそれないで、この聖書の創世記から新命記までの具体的なその律法を守りなさい。いや、これ以後に書いてあることも、そうするならば祝福を得ますよと語られています。聞いてください。聖書にこんな言葉があるんです。この箇所も書いておいたと思うんですが、今日私が命じるこれらの言葉を心に留めなさい。そしてあなたの子供たちに繰り返し告げなさい。家に座っている時も、道を歩いている時も、寝ている時も、起きている時も唱えなさい。ああ、大変だな、今日遠足行く時もそうなのか。まあ、そうなんです。お家にいる時も、教会にいている時じゃなくて、どこででも。これは新命記の6章の6節から7節あります。で、口で伝える言葉を心に留めなさい。繰り返し告げて唱えなさいとあります。そして8節見てくださいますか。より詳しく書いています。この律法の書を口から離さず、昼も夜もこれを唱え、書かれているすべてのことを守り行いなさい。そうすればあなたは行く先々で栄え、成功を収める。口から離さないということは、ちゃんといつも蓄えていなさいということです。暗証の成功があると思いますが、どんな時でもこれ蓄えていきなさい。そして昼も夜もこの唱える、この唱えるという言葉は聖書独特の言葉なんですが、直接的には思い巡らして考えるということです。プチプチプチと唱えるとともに、ああ、そうか、そういうことは言われてるのか、そうだな、それを受け止めて、じっと食事をしてお腹の中に入れて味わうように、味わい考える。マリアさんみたいなもんですよ。イエス様のお母さんとなられた。そして守りを行いなさいと、喜んでそれに従ってきなさいということです。そのようになされているところに2回成功を収めるって、うわー、すごい言葉。何でもかんでもうまくいくんだ。まあ、日本語というのは難しいところなんですけれども、祝福が繰り返されています。ちょっと注意深く聞いてくださいね。8節と9節つながってるんです。8節、7節、8節独立で、9節だけあるんじゃなくて、主の、導きに従う、 言葉の通りにそれを律法を守るとか行う、それで成功する、成功を収めるという、そんなもんじゃないんです。もちろん結果としてそうなんですが、主の導きに従うことができるように主が共におられるから祝福なんです。もう一度言いますね。主の導きに従うことができるように主が共におられるから、成功を収めるという言葉は祝福なんです。最初にお話した今牧している人は、その主が共におられるって分からなかったみたいな。そうしてくださるお方が共におられるから。一箇所聖書を開きます。持ってらっしゃらない方聞いてください。じゃあ新約時代に生きている私たちはどういうふうにそれを語っているんですか。代表的な言葉を今日開きます。宣教師に書いてきましたが、ヨハネの手紙の16章33節、この御言葉嫌いだという人いないと思う。ヨハネによる福音書16章の33節に、新約聖書の197ページ開いてみてください。ヨハネによる福音書16章33節、読みますね。イエス様が十字架におかかりになられる前に先のことを全部見通しておっしゃった言葉です。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様の言葉です。この言葉に私関心がありません。まあ私もこの長教会におらせていただいて、多くの方がこの聖書の言葉で励まされます。そうです、頑張ります。次の週に先生うまくいきませんでしたと聞くときある。幼い子供さんたちも勇気を出しなさいと書いてある。そうだ、青年の皆さんも学生の皆さんも少年婦人の皆さんも高齢者の方々も、この教会における伝道も意味ある奉仕をするにも皆さん勇気必要でしょ。私勇気なんかいりません。でもさまざまな苦難や試練が襲いかかってくるんです。私たちは自分で力で苦難に打ち勝とうとするとですね、そうでない弱い自分を覚えます。しかし今読んだヨハネによる福音書16章の33節、しかしと真ん中にありますね。しかしなんです。私たちは神様の御言葉に従うから成功する、勝利するんじゃない。結果としてそうなんですが、世に勝利してくださったイエス様が共におられるから勝利させてください。ここ忘れないでください。この後イエス様が翌日十字架にかかって死んでくださいました。どんなに私たちは頑張っても勝利できない心の中にある行動として現れ罪や汚れ、全部イエス様が十字架の上にかかってそれを許し罪に打ち勝つ力を与えてくださったから、命を与えてくださったから、死んでよみがえって、恐れることが多々ありますけれども、ああ死に勝利してくださったイエス様が共にいらっしゃるんだ、このお方の愛と平和と力の勝利に私たちが結びついていくときに勝利させていただける。先ほど紹介しました吉明の一章の八節と九節につながっていくのと同じように、この朝皆さん、もう一度私たちに与えられた神のお約束の言葉に聞き従っていくときに、主が共におられるからそうさせてください。ですから私たちは自分たちの持っている考えや計画の中に共に歩んでくださるイエス様を引き込んでくるんじゃなくて、共に歩んでくださるイエス様のところに私たちの思いや計画を全部お渡しして任せて、よろしくお願いしますと御言葉に従っていくときに勝利なんです。聖書は終始一貫このことを語ります。強くお叱れ、そのことが響いてきます。お祈りいたしましょう。今も生きていらっしゃる主よ、 十字架と復活の救いに預かって罪を許していただき、神の子としていただいています。この私たちと一緒に歩んでくださる主の御言葉に従って信仰の一歩一歩を歩んでいきます。強く大きく歩んでいる自分と教会を見ることがせずに一緒に歩んでくださる、そのイエス様と共に歩まさせてください。その主が導いてください。私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今そのところで心からお祈りを捧げてください。
主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し感謝の献金へと続きます。今日の賛美は新生歌を賛美いたします。賛美歌にはございませんのでプリントをお配りしておりますけれども、新生歌のプリントをお持ちでない方は、礼拝員の方が配ってくださいますので、もしお持ちでなかったら手を挙げてください。それでは賛美をいたします。新生歌486番、大きくあれ。声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金のお祈りを土井さんに捧げていただきます。
強く大きくあれと私はあなたに命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主があなたと共にいるからだ。愛する天皇お父様、さつき晴れが続く5月22日第4の聖日まで、こうして私たち兄弟姉妹を守り導いてくださいましてありがとうございます。そして今朝教会に集うことを許してくださいまして感謝いたします。 今日は特別に子ども礼拝でございました。幼子とともに主を賛美し礼拝できたことありがとうございます。川崎先生から主のメッセージ御言葉をいただきました。主が共にいてくださるので私たちが主の導きに従うことができるということを教えていただき改めて感謝いたします。私たちは礼拝の後幼子たちはそれぞれの学び場へ、また私たちはそれぞれの持ち場立場へと使わされますけれども、今日お聞きした主のメッセージ御言葉を心に残し、祈りの中にある一週間を過ごせることができますように、どうぞ主が導いてくださいますようによろしくお願いいたします。またこの第一礼拝の後幼子たちは遠足へと参りますけれども、どうぞ子どもたちの足を守ってくださいますようにお願いいたします。これより主の恵みに感じて兄弟姉妹お一人お一人それぞれが感謝とともにお捧げ物をされようとしております。その捧げられたものを主の尊き御用にお役立てください。一切すべてを御手にお委ねいたします。この祈り皆様のお祈りと合わせて私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英27番、父子聖霊の声を出さずに賛美いたします。続いて川原土地牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。